台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和5年11月、第169号。今回のファイルは一つです。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和5年11月、第169号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは、早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、令和5年度一般会計補正予算第3回等を可決、令和5年第3回定例会。2番、決算特別委員会。3番、令和4年度決算の概要。4番、一般質問の概要。5番、第3回定例会、議案等の概要と審議結果。6番、第3回定例会、陳情の審議結果。7番、委員会活動。8番、議会の動き。9番、決算特別委員会での主な質疑。10番、東京都功労者表彰。11番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては、議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は、03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.tao.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和5年度一般会計補正予算第3回等を可決、令和5年第3回定例会をお伝えします。主な事業をお知らせします。医療機関等、光熱費、高騰対策支援、物価高騰の影響により、区内の医療機関等の経営は厳しい状況にあります。区民が身近な地域で適切に医療サービスが受けられるよう、緊急対策として、医療機関等に対し、区独自の光熱費支援を実施します。大河ドラマ、べらぼうの活用推進。2025年の大河ドラマ、べらぼう、つた十、映画の夢話の主人公、つたや十三郎は、吉原で生まれ育ち、江戸のメディア王として、江戸文化に多大な影響を及ぼした人物です。本区は物語の中心舞台として注目を浴びることが想定されることから、令和5年度は、蔦屋十三郎に関する講演会等、活用に向けた取り組みを進めます。池波正太郎生誕100年記念事業。池波正太郎氏は、日本を代表する時代小説の第一人者であり、生誕100年を迎えた今もなお、その作品は多くの方に読み継がれています。人々の心に生き続ける作品を生み出した池波正太郎氏を本区の名誉区民として推戴いたします。区では池波正太郎生誕100年記念事業を充実し、作品の世界観のさらなる発信とその功績を後世にまで継承していくため、特別映画上映会などを実施します。令和5年度一般会計補正予算第3回等を可決、令和5年第3回定例会をお伝えしました。次は決算特別委員会です。9月12日開会の本会議で、令和4年度一般会計及び特別会計の決算報告が区長から提出されました。 これを受けて、議会は直ちに16名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。10月20日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計も認定すべきものと決定しました。10月26日開会の本会議では、決算特別委員会委員長から委員会での審議経過や結果の報告があり、委員会の決定通り認定されました。決算特別委員会委員、委員長、本目さよ、副委員長、岡田雄一郎。委員は議席順、石原京子、大浦美鈴、弓矢淳、中村健次郎、高橋恵梨香、吉岡誠二、田中弘厚、風沢淳子、富永隆二、鈴木昇、石川義弘、松尾信子、小坂義久、青柳正幸。以上、決算特別委員会についてお伝えしました。続いて、令和4年度決算の概要です。会計名、歳入決算額、歳出決算額の順にお伝えします。一般会計、歳入決算額、1,258億3,113万6,105円。歳出決算額、1,178億4,632万9,029円。国民健康保険事業会計、歳入決算額、228億2,292万8,145円。歳出決算額、221億4,155万5,126円。後期高齢者医療会計、歳入決算額、55億224万206円。歳出決算額、53億4,957万4,040円。介護保険会計、歳入決算額、174億9,452万3,525円。歳出決算額、171億5,499万300円。老人保健施設会計、歳入決算額、1億3,707万8,932円。歳出決算額、1億3,707万8,932円。病院施設会計、歳入決算額、2億4,261万5,894円。歳出決算額、2億4,261万5,894円。合計、歳入決算額、1,720億3,052万2,807円。歳出決算額、1,628億7,214万3,321円です。1万円の使われ方、令和4年度一般会計歳出決算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3,155円、高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付などのために、教育費1,948円、学校、保育園の整備、運営や障害学習の進行などのために、総務費1,908円、災害対策や区民利用施設の運営などのために、衛生費1,051円、健康づくりや環境の保全、清掃事業などのために、土木費573円、まちづくりの推進や道路、公園の整備などのために、産業経済費381円、地域産業の振興や消費者保護などのために、文化観光費105円、文化観光事業の振興などのために、その他879円、国民健康保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために、民生費3155円の中身、お年寄りや障害のある方のために1240円、次世代を担う子どもたちのために377円、生活に困窮している人のために1531円、将来の年金のために6円、災害に遭われた方のために1円。教育費1948円の中身、 学校教育の充実のために205円、小学校の運営のために280円、中学校の運営のために97円、校外施設の運営のために7円、幼稚園の運営のために72円、保育園の運営のために990円、子ども園の運営のために106円、障害学習の振興や図書館の運営のために148円、障害スポーツの振興のために43円。総務費1908円の中身、企画や広報、情報システムなどの区の庶務的事務のために1580円、災害対策のために154円、税金を納めていただくために48円、戸籍や住民票、印鑑登録のために59円、選挙のために11円、いろいろな統計調査のために1円、区民のための施設の運営のために49円、区の事務をチェックしてもらうために6円。衛生費1051円の中身、地域医療の充実や健康づくりのために99円、保健所の運営のために120円、健康増進や母子保健のために491円、快適な生活環境のために25円、清掃事業やリサイクルの推進のために316円。土木費573円の中身、快適な自転車利用の推進のために101円、道路や街路灯の維持管理のために190円、河川の維持管理のために1円、快適な公園の改良・整備のために62円、建築に関する相談のために18円、地域特性を生かした街づくりのために158円、良好な住まいのために43円。産業経済費381円の中身、中小企業の支援のために381円。文化観光費105円の中身、文化振興のために72円、観光振興のために33円。その他879円の中身、国民健康保険、介護保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために879円。令和4年度決算の概要でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党松村智成議員の質問です。台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例等について。問い、多くの新規供給マンションでは、家族向け住戸の広さや設置戸数が条例上の必要最小限しかなく、子育て世帯が十分な広さの住宅を見つけることは難しいです。子育て世帯向け住戸の供給を増やすため、家族向け住戸の設置にかかる条例の規定を見直すべきではないですか？答え、ライフステージに応じた住宅の供給促進を図っていくことが重要であるため、今後、居住ニーズや住宅市場の動向を分析しながら、条例の見直しの必要性について検討していきます。問い、自動車保有率の低下や自転車利用の増加等により、一部のマンションでは駐車場の利用率低下や駐輪場の不足が見られます。駐車場の不地義務台数の緩和で空いたスペースを駐輪場に活用するなど、利用実態に応じた駐車場や駐輪場の整備を推進すべきではないですか？答え、現在実施している分譲マンションの駐車場や駐輪場に関する調査結果を踏まえ、利用実態に応じた整備ができるよう、区の実情に合った駐車台数緩和の認定基準の策定等を検討していきます。問い、防災備品の確保に関する取り組みが進む一方、条例にはマンションの防災備蓄倉庫の設置に関する規定が設けられていないです。 マンション全体の防災性向上に向け、新規供給マンションに対する防災備蓄倉庫設置の義務付けに取り組むべきではないですか？答え、防災備蓄倉庫の設置促進に向け、今後実効性ある制度の検討を行っていきます。LGBT 理解増進法の台東区での教育現場における扱いについて。問い、LGBT 理解増進法が施行されましたが、学校教育で必要なことは、誰もが互いを理解し、思いやる心の寛容であると考えます。本法律の趣旨は、学校教育において、性的マイノリティの方々の性的描写等について、具体的に取り扱うことではないと考えますが、本法律に対する認識と合わせて所見を伺います。答え、性に関する指導は、発達の段階を踏まえることや、学校全体で共通理解を図ることなどに配慮し、計画性を持って実施しています。引き続き、児童生徒が性に関して正しく理解するとともに、適切な行動ができるよう、学校の教育活動全体を通じて指導していきます。また、本法律は、全国民がその性的指向またはジェンダーアイデンティティに関わらず、基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することが目的であると認識しています。今後も学習指導要領に基づいた適切な指導を続けていきます。台東区議会自由民主党松村智成議員の質問でした。次は台東区議会公明党寺田明議員の質問です。地域コミュニティの息づく街づくりについて。問い、町会役員の高齢化や町会加入率の低下に加え、近所付き合いの比較的少ない集合住宅居住者等の増加による地域活動の担い手不足も課題となっています。そのため、地域のつながりを深め、様々な方々が集い交流できる機会の充実が必要であります。地域コミュニティの発展のため、多様な主体の出会い、学び合いの場とするイベント等を開催すべきではないですか？答え、区では町会活動への支援のほか、地域活動団体や民間企業との共同を推進しています。今後も防災分野のほか、福祉や街づくりなど、他分野でも人と地域がつながり、地域コミュニティの発展に資する多様な主体による取り組みを推進していきます。問い、集合住宅居住者が地域との関わりを持てるよう、さらに支援すべきではないですか？答え、今年度は町会連合会においても、町会の情報発信をテーマに取り組みを行っており、区もその活動を支援しています。今後も集合住宅居住者を含めた地域の方へ、地域コミュニティの核となる町会の役割を理解してもらえるよう、引き続き検討し、取り組みを進めていきます。生活環境の保全について、問い、区内で鳩への餌やりや生活騒音等の快適な区民生活を妨げる問題が多く発生しています。このような迷惑行為の問題解決には時間がかかる上、様々な方面からのサポートも必要となります。そこで早期に解決を図るため、迷惑行為に対する区の考え方を明確に示すことにより、サポートがしやすくなると考えますが、生活環境の保全のため、今後どのように取り組んでいくのですか？答え、鳩への餌やりについては、禁止看板の設置等啓発を行うほか、職員が現地に赴き注意するとともに、継続的なパトロールを実施しています。また、騒音問題についても、区で現場確認を行い、夜間の飲食店等からの騒音などについては、警察と協力し解決に向けた取り組みを進めています。今後も、区民からの相談に対し、関係機関との連携を強化するとともに、引き続き当事者へ粘り強い働きかけを行い、区民の良好な生活環境の確保に取り組んでいきます。 その他の質問項目として、1、健康ポイント事業の導入について、2、ご高齢の方の猛暑対策について、3、北部地域リノベーション型まちづくりのさらなる推進についてがありました。台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主、大貫花子議員の質問です。区民のメンタルケアについて。問い、コロナ禍の行動制限等で多くの区民が未だストレスを抱える中、心の健康に必要な情報を理解し活用する能力であるメンタルヘルスリテラシーの浸透に向け、一層の啓発を行い、相談しやすい環境を整備すべきではないですか？答え、不安や困難を抱える方に寄り添った支援が求められています。引き続き、啓発等とともに関係機関との連携を強化し、心の問題を抱える方等が気軽に相談できるよう努めていきます。障害学習の今後の充実について。問い、学習ニーズが多様化する中、障害学習の今後の取り組みとして、ただ知識や情報を授けるだけではなく、区民が主体的に学習する機会の提供や、学習後に区民が地域活動を行う際のサポートが必要ではないですか？答え、地域での活躍を目的とした台東区民カレッジの開催等、多様化するニーズに対応してきました。今後も障害学習推進計画に基づき、障害学習センターの機能強化等、学習環境の充実に取り組んでいきます。つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主、大貫花子議員の質問でした。代わって、維新無所属の会台東、富永隆二議員の質問です。つくばエクスプレスの東京駅までの延伸について。問い、現在は秋葉原駅が終着駅となっているつくばエクスプレスの東京駅までの延伸は、区民の利便性向上や観光ビジネスの観点等から多大なメリットがあります。このため、国や都、運営会社に対し、区として実現に向け働きかけを行っていくべきではないですか？答え、東京駅までの延伸は、浅草への誘客等、本区のさらなる発展につながるものと考えています。今後とも、都の都心部、臨海地域地下鉄構想の動きを注視しながら、沿線自治体と意見交換等を通じて密接に連携を図っていきます。園庭のない保育園について。問い、幼児期の健全な発育のためには運動が不可欠でありますが、区内には園庭のない保育園が多くあり、この場合、公園を園庭の代わりとして利用しています。しかし、公園への移動に時間を費やすことや、他園と利用が重複した際には、さらに移動を要することなどから、運動時間が削られてしまうこともあります。そこで、公園利用の現状を調査し、対応を検討すべきではないですか？答え、今後、区内保育園における公園の利用状況調査を行った上で、その結果を踏まえ、どのような対応が取れるかについて、他自治体の対応事例も参考にしながら検討していきます。その他の質問項目として、MRI 乳がん検診による受診率の向上についてがありました。維新無所属の会台東、富永隆二議員の質問でした。次は、台東虹色の会、立憲令和、中島めぐみ議員の質問です。不同意性交等罪について。問い、今回の法改正で同意しない意思の表明が困難な状態等での性交等も処罰対象となりました。法の施行を受けて性犯罪の認識等が大きく変わり、人権に対する意識の変革が求められる中、法の理解を深め、正しい行動等を学ぶことが不可欠であります。 職務上や就業時間外等での言動等について、職員研修等でさらに厳格な指導や周知をすべきではないですか？答え、職員が様々な法律の理解を深めるとともに、社会規範の遵守等について、引き続き職員研修等を通じて指導、周知していきます。問い、小中学校や幼稚園等でも子どもたちの発達段階に応じ、性被害防止に向けた教育をさらに推進すべきではないですか？答え、今後も子どもたちの安全を守るため、学習指導要領に基づき、性被害防止に向けた教育の推進を図っていきます。壁画アートについて、問い、本区には歴史的な名所だけでなく古い建物が多くあり、これらの壁にアートを施すことで、新旧の文化を融合させ、新たな価値を見出せると考えます。伝統的価値を保ちつつ、新しい文化の風を取り入れる観点で、壁画アートの取り組みを行うべきではないですか？答え、景観への配慮など様々な課題があることから、他の取り組み事例を研究していきます。台東虹色の会、立憲令和、中島めぐみ議員の質問でした。代わって、日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問です。難聴と補聴器購入助成について。問い、加齢に伴う難聴は、社会的孤立等、高齢者の生活の質を落とす要因となります。区の高齢者保健福祉計画では、聞こえの改善機器購入費助成の実施を位置づけていますが、実施の目途が立っていない状況であります。認知症予防等に効果のある助成制度とするため、専門医等の協力を得て検討委員会を作るべきではないですか？答え、認知症予防等につながるよう実施に向けて検討を行っています。より効果的な制度とするために、医師等の意見を聞きながら検討を進めていきます。問い、多くの区民が利用するため、十分な助成額、または現物支給とすべきではないですか？答え、助成額等については、利用者それぞれの状況に合った制度となるよう、各の事業内容等も注視しながら、引き続き検討していきます。介護人材不足の対策について。問い、介護人材不足は深刻な状況ですが、人材確保が困難な根本的な原因と人材確保の方法について所見を伺います。答え、給与水準が低いことなどが原因と考えられます。国は介護職員の負担軽減の検討等を進めており、引き続き国等に処遇改善など必要な対策を要望していきます。さらに定着率を高めるための新たな取り組みを検討していきます。今後も国等と連携しながら、介護人材確保の対策をより一層推進していきます。その他の質問項目として、東京大空襲資料の常設展示場についてがありました。日本共産党台東区議団伊藤信子議員の質問でした。今度は都民ファーストの会台東区、村上光一郎議員の質問です。旧東京北部小堤集中局跡地について。問い、区民の貴重な財産である本施設の活用の進捗状況と今後の方向性について所見を伺います。答え、現地調査等を進めており、今後は民間活用可能性調査も実施し、具体的な活用を検討していきます。引き続き地域等の意見を伺いながら、跡地再生の方向性を早期に打ち出していきます。台東区まちづくりについて、問い、区職員の勉強会への参加等、区民に対してまちづくりへの積極的な姿勢を示し、より一層区民のまちづくりへの参加意欲の向上を図るべきではないですか？答え、まちづくりカレッジで地域の機運醸成やコミュニティ形成を図るための社会実験を今年度より実施します。 今後は支援制度を拡充し、まちづくりに関わりやすい環境を整備していきます。都民ファーストの会台東区、村上浩一郎議員の質問でした。次は参政党、吉岡誠二議員の質問です。新型コロナウイルスワクチン接種について。問い、新型コロナウイルス感染症は本年5月に5類感染症に移行され、区民の意識も変容しています。感染しても重症化しにくいとされる今、改めてワクチンの効果の検証を行う必要があります。感染予防等の各種効果をどのように評価しているのですか？答え、区としては法令及び国の指示に基づきワクチン接種を実施しています。問い、専門家の中には有効性よりも副反応等のリスクの方が高いとする見解もあり、そのようなネガティブな情報もしっかりと届ける必要があります。追加接種に悩む区民がメリットとデメリットを比べて判断できるよう、区ホームページの記載を工夫すべきではないですか？答え、効果と副反応のリスクの双方を理解した上で接種を検討してもらうことが重要であります。区民が安心して接種を受けられるよう、区ホームページの情報発信を工夫していきます。参政党、吉岡誠二議員の質問でした。続いて、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問です。うぐいす谷駅周辺まちづくりについて。問い、うぐいす谷駅周辺には多くの民有地とともに、区立公園や旧坂本小学校跡地等の区有地があります。また、うぐいす谷駅は老朽化が進んでおり、北口のバリアフリー化は長年の課題となっています。区は4年度にうぐいす谷駅周辺まちづくり基礎調査を行い、まちづくりの検討を加速させていますが、区有地の活用や駅北口のバリアフリー化等の課題について、どのように整理し、まちづくりを進めていくのですか？答え、現在、来街者を受け入れる拠点や、賑わいと魅力あるエリアの形成の実現を目標に掲げ、まちづくりの検討を行っています。旧坂本小学校跡地等の区有地は、まちづくりに活用することで、地域の防災性向上や、コミュニティ形成等の様々な課題への対応が可能となる貴重な資源であります。今後、地域と協議を重ねながら、区有地の活用方法も含めて、まちづくりの方向性を検討していきます。また、うぐいす谷駅北口のバリアフリー化については、これまでも JR に対し、早期実現について強く申し入れを行ってきました。今後も引き続き申し入れを行うとともに、駅周辺のまちづくりの機運を高め、安全で快適な街の実現に向けて取り組みを進めていきます。富士山噴火時の対応に関する地域防災計画への記載について。問い、国の新たな報告によりますと、富士山噴火時に西南西の風が吹いた場合、都心で多くの降灰の発生が想定され、鉄道や道路、物流、電力、上下水道等の機能が長期間停止する可能性があるとされています。この報告を受け、富士山噴火時の情報収集や伝達、安全対策、宅地の降灰対策、降灰の処分等について、すでに地域防災計画に記載されている区もあり、また国や都でも降灰対策の検討が行われています。そこで、これらの動向を踏まえ、本区ではどのように対策するのですか？また、地域防災計画に記載すべきではないですか？答え、現在、火山灰への対応としては、震災対策に準じて、国や都、警察や消防等と連携した情報共有や、区民への迅速な周知等を行うこととしています。火山灰の処分等の広域的な対応が求められる課題については、引き続き国等の動向を注視するとともに、今後修正を行う地域防災計画に記載するよう進めていきます。 その他の質問項目として、1、新型コロナウイルス感染症等の流行に備えた区の体制について、2、民地から公道へ越境した樹木の対応についてがありました。台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主、青鹿邦夫議員の質問です。海猫問題について。問い、区南部を中心に海猫の被害が急増しており、その範囲は北側にも拡大しています。海猫は捕獲等が原則禁止され、営巣後の対応が困難なため、営巣を防ぐことが重要であります。そこで来年の繁殖期を前に今から対策をすべきではないですか？答え、今年度より許可を得た事業者とともに営巣状況の調査等を実施しています。今までよりも広い地域において営巣される可能性が高い建物の管理者へ注意喚起を行うとともに防鳥ネットの見本品を渡すなど対策を進めていきます。新型コロナウイルス感染症対応の総括について。問い、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行しましたが、次なる感染症に備え、これまでの感染症対応における課題の検証等を行い、人員体制の整備や情報発信等において、把握した課題を改善する必要があると考えます。記憶が風化する前に、これまでの取り組みを総括するべきではないですか？答え、現在、これまでの経験や実績の総括とともに、感染症予防計画等の策定に取り組んでいます。今後も感染症等の健康危機発生時に迅速かつ適切に対応できるよう万全な体制を整備していきます。つなぐプロジェクト、無所属都民ファースト国民民主、青鹿邦夫議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨字版台東区議会だより236号2面の二次元コードより、区議会ホームページの会議録、令和6年2月下旬掲載予定をご覧ください。また、墨字版の各質問者の氏名の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を YouTube の映像で見ることができます。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
第3回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案26件を認定及び可決しました。区長提出議案です。令和4年度一般会計歳入歳出決算、令和4年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算、令和4年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算、令和4年度介護保険会計歳入歳出決算、概要は令和4年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上4件、賛成は自由民主党、公明党、つなぐプロジェクト、維新無所属の会、台東、台東虹色の会、都民ファーストの会、台東区、賛成党、反対は日本共産党、結果は認定です。令和4年度老人保健施設会計歳入歳出決算、令和4年度病院施設会計歳入歳出決算、概要は令和4年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上2件、全会派賛成で、結果は認定です。令和5年度一般会計補正予算第3回、概要は補正前1179億8042万円、補正額15億8281万8000円、補正後1195億6323万8000円。令和5年度介護保険会計補正予算第2回、概要は補正前177億3078万5000円、補正額3億271万4000円、補正後180億3349万9000円。 職員の高齢者部分休業に関する条例。概要は、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定める。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、部分休業の承認に関し規定の整備を行う。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。概要は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、所要の改正を行う。手数料条例の一部を改正する条例。概要は、旅館業法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。区立小中学校等の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は、学校医等に係る介護保障の限度額の改定等を行う。区立下町風俗資料館条例の一部を改正する条例。概要は、施設の名称を改めるため、規定の整備を行う。特定教育、保育施設、及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、引用条文の整理を行う。工業情報施行条例の一部を改正する条例。概要は、工業情報の改正に伴い、工業上の営業者の地位の承継に関し、規定の整備を行う。旅館業法施行条例の一部を改正する条例。概要は、旅館業法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。プールの施設基準、及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例。概要は、プールの営業者の地位の承継に関し、規定の整備を行う。特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、歩行者利便増進道路等に関し、規定の整備を行う。特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、自転車歩行者専用道路、及び歩行者専用道路等に関し、規定の整備を行う。仮称、流線二丁目福祉施設の開設に伴う厨房機器の買い入れについて、概要は、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額9,988万円、契約の相手方、日本調理器株式会社。和解及び損害賠償の額の決定について、概要は、根岸2丁目18番17号で発生した漏水事故に関し、和解及び損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により議会の議決を経る。訴訟の提起について、概要は生活保護法に基づく医療扶助に係る診療報酬に関し、不当利得の返還等を求める訴訟を提起するため、地方自治法の規定により議会の議決を経る。特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定期間の変更について、概要は特別養護老人ホーム浅草及び浅草高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定期間を変更するため、地方自治法の規定により議会の議決を経る。特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について、概要は特別養護老人ホーム浅草及び浅草高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を経る。特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について、概要は特別養護老人ホーム台東及び台東高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を経る。 以上20件、全会派賛成で、結果は可決です。人事案件です。名誉区民の選定に伴う区議会の同意。概要は、池波正太郎氏の選定に伴い、議会の同意を得る。教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意。概要は、神田茂美氏の任命に伴い、議会の同意を得る。以上2件、全会派賛成で、結果は同意です。人権擁護委員の推薦に伴う区議会の意見聴取。概要は、中村雅彦氏の推薦に伴い、議会の意見を聴取する。全会派賛成で、結果は賛成です。監査委員の選任に伴う区議会の同意。概要は、畑克美氏の選任に伴い、議会の同意を得る。全会派賛成で、結果は同意です。以上、第3回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えしました。次は、第3回定例会、陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情8件を審議しました。台東区条例に関する陳情。不採択は、自由民主党、公明党、つなぐプロジェクト、維新、無所属の会台東、台東虹色の会、日本共産党、都民ファーストの会台東区。なお、参政党は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。現行の健康保険証の存続を求めることについての陳情。健康保険証の存続についての陳情。以上2件。採択は、台東虹色の会、日本共産党。趣旨採択は、つなぐプロジェクト。不採択は、自由民主党、公明党、維新、無所属の会、台東。なお、都民ファーストの会台東区と参政党は、会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。陳情文の写しは、区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は、令和6年2月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情。国民健康保険料の負担軽減を求めることについての陳情。介護保険制度の改善を求めることについての陳情。原発ゼロと再稼働反対の意見書の提出を求めることについての陳情。行政が運営主体となる新規火葬場建設を求めることについての陳情。区内に今後新設される民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求めることについての陳情。以上、第3回定例会、陳情の審議結果をお伝えしました。続いて、委員会活動です。令和5年7月から10月までのものをお伝えします。はじめは、企画総務委員会です。7月25日火曜日、情報システム標準化の検討状況、インフレスライド条項の適用、10月3日火曜日、議案審査8件、陳情審査1件、令和5年度事務事業評価の結果、令和5年度特財政調整、診療報酬不当利得の返還を求めるための訴訟の提起、高齢者部分休業制度の導入、男女平等に関する台東区民意識調査の結果。次は区民文教委員会です。7月25日火曜日、田中スポーツプラザにおける幼児向け運動場所の開放。10月2日月曜日、議案審査1件、補正予算、区民部、旧入谷区民館、根岸分館における漏水。 補正予算教育委員会。令和5年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価。金曽木小学校大規模改修に伴う仮設校舎借り上げ及び校舎増築。令和6年度、区立幼稚園及び認定こども園、短時間保育、園児募集。特別支援学校に在籍する区内在住者への給食費支援。台東区立学校園における働き方改革。令和5年度台東区総合学力調査及び全国学力学習状況調査の結果。池波正太郎生誕100年記念事業。続いて保健福祉委員会です。7月25日火曜日、新型コロナウイルス感染症の発生状況等。社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。9月29日金曜日、議案審査7件、陳情審査6件、補正予算福祉部。東京都台東区立特別養護老人ホーム浅草等の指定管理者候補者の選定結果。東京都台東区立特別養護老人ホーム台東等の指定管理者候補者の選定結果。台東区高齢者保健福祉計画、台東区介護保険事業計画、台東区障害福祉計画、仮称北上野2丁目福祉施設基本計画中間のまとめにおける障害者支援機能、生活保護事務の不適切な処理、生活保護の現況、生活保護基準の改定、診療報酬不当利得の返還を求めるための訴訟の提起、補正予算健康部、物価高騰にかかる光熱費の負担軽減に向けた医療機関等への支援、台東区中核病院に対する運営支援、台東区中核病院運営協議会報告、台東病院等運営協議会報告、生活衛生関係営業等の事業譲渡にかかる手続きの整備等、健康危機対処計画、感染症予防計画の策定、新型コロナウイルス感染症病床確保支援、令和4年度ゴミ量、資源回収量。代わって産業建設委員会です。7月25日火曜日、台東デザイナーズビレッジの入居者募集、まちづくりカレッジの開催、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告、9月28日木曜日、議案審査1件、補正予算、文化産業観光部、台東区経営持続化特別資金の受付期間の延長、公民連携によるパブリックスペース利活用に関する社会実験の状況、中高層建築物の建築紛争に関する取り組みの検討状況、両運橋の架け替えにおける概略設計。次は子育て若者支援特別委員会です。9月21日木曜日、議案審査1件、子ども真ん中応援サポーターとしての活動、次世代育成支援に関するニーズ調査、仮称北上野2丁目福祉施設基本計画中間のまとめ、子ども家庭センター機能を備えた支援体制の整備、台東区要保護児童の状況、令和4年度母子保健事業の実施状況、小規模保育所の廃止、令和6年4月、保育所等の利用申請、令和6年4月、子どもクラブの利用申請、及び利用審査基準の一部変更。 放課後対策事業運営事業者の選定結果、根岸小学校放課後子ども教室、根岸子どもクラブ、および田原子どもクラブの運営事業者選定。台東入谷子どもクラブの廃止、および仮称入谷子どもクラブの開設。蔵前三丁目における民設子どもクラブの開設。続いて、環境安全安心特別委員会です。9月22日金曜日、陳情審査1件、令和5年度台東区総合防災訓練の実施、台東区国土強靭化地域計画の修正、台東区地域防災計画の修正、仮称台東区環境基本条例の制定、台東区環境基本計画、台東区区有施設地球温暖化対策推進実行計画、プラスチック分別回収事業の実施方法、リユースの促進による粗大ごみ等の減量に関する協定の締結等。代わって文化観光特別委員会です。9月25日月曜日、議案審査1件、下町風俗資料館の名称の変更、台東区コレクション展の開催結果、上野の山文化ゾーンフェスティバル、江戸町台東芸学祭の第5回開催結果及び第6回開催、大河ドラマベラボーの活用に向けた取り組み。今度は交通対策地区整備特別委員会です。9月27日水曜日、議案審査1件、朝倉長祖館通り沿道におけるまちづくり観光バス対策の実施状況。以上、委員会活動でした。代わって、議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、7月25日、霊月常任委員会、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教。9月5日、議会運営委員会。第3回定例会、9月12日、議会運営委員会、本会議、決算特別委員会。20日、議会運営委員会、本会議、一般質問。21日、子育て若者支援特別委員会。22日、環境安全安心特別委員会。25日、文化観光特別委員会。27日、交通対策地区整備特別委員会。28日、産業建設委員会。29日、保健福祉委員会。10月2日、区民文教委員会。3日、企画総務委員会。5日から12日、決算特別委員会。20日、決算特別委員会。総括質問。26日、議会運営委員会。決算特別委員会、本会議。次回定例会予定。11月13日、請願、陳情締め切り、正午。16日、召集告示、議会運営委員会。24日、議会運営委員会、本会議。12月1日、議会運営委員会、本会議、一般質問。4日、子育て、若者支援特別委員会。5日、環境安全安心特別委員会。6日、文化観光特別委員会。7日、交通対策地区整備特別委員会。11日、産業建設委員会。12日、保健福祉委員会。13日、区民文教委員会。14日、企画総務委員会。19日、議会運営委員会、本会議。なお、9月20日の本会議、一般質問と10月20日の決算特別委員会、総括質問は、現在インターネットにより、JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。12月1日の本会議、一般質問は、 JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。12月15日金曜日、午後1時から5時。再放送は12月16日土曜日の同じ時間です。以上、議会の動きでした。決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。決算全般、問い、財政全般について、国による新たな税源の偏在是正の動きなど、本区を取り巻く状況が大きく変化する可能性があります。区民サービスを維持しつつ、社会経済情勢の変化に迅速に対応するためには、引き続き、一定の財政力を維持していく必要がありますが、今後どのように取り組むのですか？答え。基金や記載の慎重かつ有効な活用により、一定の基金残高や財政の柔軟性を確保していきます。さらなる財源確保等にも継続的に取り組み、行財政基盤の強化に努めます。今後も中長期的な視点に立ち、持続可能な財政運営の推進により、必要な財政力を維持していきます。問い、今後の区政運営について、物価高騰等により、歳入は依然、先行き不透明な状況が続くことが予想されるものの、将来の区政運営を見据え、必要な施策を推進すべきと考えます。本区は、今年度に行政計画を策定して事業を進めていますが、計画策定以降の社会の変化に伴う課題等にも迅速に対応すべきではないですか。答え、今後も計画事業を着実に推し進めるとともに、物価高騰対策等、区民ニーズの変化により生じる新たな行政課題にも対応しながら、必要な施策を柔軟かつ臨機応変に実施していきます。歳入、問い、都市計画交付金について、都税の都市計画税を原資とし、各区の都市計画事業の財源として、都より配分されますが、本区では都市計画に関わる様々な事業等が行われたにもかかわらず、都基準の事業が行われなかったため、4年度は配分されなかったです。実績に応じた配分となるよう、制度の見直しを求めていくべきではないですか。答え、都に事業実績に見合う配分についての要望等をしていますが、具体的な議論には至っていないです。そのため、新たに国に対し、事業の実施状況に応じた配分となるよう、法律への明記を要望しています。歳出、問い、奥闇に関する手続きについて、死亡時の手続きは、問い合わせや来庁を必要とするなど、遺族に大きな負担となっていますが、郵送で完結するものも多いです。そこで、負担の軽減のため、可能な限り一括して郵送で手続きが行える仕組みづくりを検討してはどうですか。答え、問い合わせ先等を確認するリストを渡すなど、遺族が手続きを円滑に行えるよう努めてきました。手続きはその方の実情によって異なるため、一括郵送に関する仕組みも含め、負担の軽減や業務の効率化につながる方策について検討を進めていきます。問い、防災士の活動支援について、地域防災力の向上には、担い手である防災士の活用方法や、継続して学べる環境整備といった視点が必要であります。そこで、防災士の登録制度の検討や、防災士同士の情報連絡会、知識向上のための研修会等を開催すべきではないですか。答え、防災団等からの推薦者を対象に、資格取得にかかる費用を全額助成し、防災士の養成を行っています。今後は、防災士が持つ知識等を活用し、地域の防災活動に継続して取り組めるよう、登録制度の導入や 研修等の実施を検討していきます。問い、若者育成支援について、引きこもり等の状態にある若者や家族のための相談事業は区民に浸透してきていますが、相談に一歩踏み出せないケースもあると考えます。そこで、新規相談につなげるための取り組みの推進や、切れ目のない支援体制を構築すべきではないですか。答え、相談窓口の周知や個別相談会等、新たな相談につながる取り組みを進めています。また、切れ目のない支援を行うため、関係部署による情報共有等を図ることで、相談者の状況に応じた必要な支援を適切に届けられるよう努めています。問い、日常生活用具給付等事業における発電機等の給付要件の拡充について、本年4月より開始された現行の給付要件は、人工呼吸器の装着を必要とするものとなってますが、人工呼吸器だけでなく、電気式、単吸引器等の電源が必要な機器を使用する方についても、災害時等に電気の供給が断たれると命の危機に直面することから、給付の対象に加えるべきではないですか。答え、給付要件の拡充は、災害時等において、より多くの方への支援につながるものであるため、利用者のニーズを把握した上で検討していきます。問い、障害福祉人材の確保について、障害福祉サービスの需要が高まる中、本区では、仮称、北上の2丁目福祉施設への松ヶ谷福祉会館の移転や、グループホームの開設等、障害福祉施設の整備を予定しており、これまで以上に人材の確保が必要となっています。そこで、さらに踏み込んだ対策が早期に必要ではないですか。答え、これまで介護職等就職フェアの開催など、人材の確保、育成に取り組んできました。引き続き、国や都に対策を要望するとともに、区独自の新たな対策に早期に取り組んでいきます。問い、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成について、以前より手術費が高額となり、助成を受けても地域猫ボランティアの負担が大きく、手術を躊躇してしまう実態があるため、このままでは野良猫が増えかねないです。ボランティアによるこれまでの活動成果を無駄にしないためにも、助成金の増額等、制度を見直すべきではないですか。答え、助成制度はボランティアの負担を考慮し、2年度から増額しました。引き続き、ボランティアの活動状況や他自治体の状況等も踏まえて検討していきます。問い、新型コロナワクチン接種について、日本は世界で最も多く追加接種を行っている一方で、感染者数や死亡者数が上位になっているという現状を踏まえ、本区でも接種の効果を検証すべきであります。ワクチンに関する様々なネガティブな情報が出ていますが、本区の接種方針は変更しないのですか？答え、ワクチンの有効性や効果は国による評価や審査が行われ、薬事承認を経て法令に規定されています。引き続き安心して接種を受けられるよう、情報発信に努めるとともに、法令等に従い、安全かつ適切に実施していきます。問い、書道博物館について、入館者数を増やすためには、漢字圏である中国や台湾からの観光客の誘致が重要でありますが、どのような働きかけを行っているのですか。答え、上海の博物館で開催する特別展に、収蔵品を貸し出したり、台湾の美術雑誌に東京国立博物館との連携企画を毎年掲載するなどの取り組みを行ってきました。引き続き、広く目に留まるような雑誌への掲載等により、海外への情報発信を行っていきたいです。問い、商店街への店舗の誘致について、近隣型商店街で空き店舗が増加するなど、 買い物に不便な地域が増えている中、本区では空き店舗活用支援を実施していますが、周知が不足しています。店舗の誘致のため、さらなる支援をすべきではないですか。答え、昨年度は6件の事業者を支援しました。引き続き、商店街等に対し、区職員による商店街お助け隊等が訪問して、実情等を伺い、支援の活用を促していきます。さらに、都等との連携により、広く出店希望者へ支援制度等の情報提供を行い、店舗の誘致に努めていきます。問い、旧東京北部小堤集中局跡地について、コロナ禍の影響もあり、未だ活用の方向性は決定していないですが、北部地域の街づくりの核としての活用に向け、施設の一部である清川清掃車庫の老朽化した執務環境等の改善も含め、整備の方向性を早急に判断すべきではないですか。答え、民間からの活用案の収集や、事業成立性の検証等に向け、既存施設にも十分配慮した具体的な検討を開始しました。引き続き全力で検討に取り組み、北部地域及び区全体の活性化に資する跡地再生の方向性を早期に打ち出していきます。問い、電子図書館の導入について、図書館の感染対策に不安を感じている方は、コロナ禍を経て来館を控える可能性があるとの調査結果が出ており、また、開館時間に合わせて利用できない区民もいるという現状もあります。そこで、幅広い年代での読書環境のさらなる充実のため、利便性の高い電子図書館を導入すべきではないですか。答え、予定している中央図書館のリニューアル工事期間中にサービスを継続させていく上でも、電子図書館は有効であり、近年の図書館の利用動向等を踏まえ、検討を進めていきます。問い、学校の断熱改修について、温暖化が進み、今夏はエアコンかどうかでも暑さを感じる教室があり、健康リスクの高い環境に子どもたちが置かれています。断熱改修は冷房効率を上げ、節電や CO2 削減にも有効であります。このため、大規模改修等の時期が遅い学校や、気密性の低い教室は、優先度を上げて改修を進めるべきではないですか。答え、公共施設保全計画に基づき、適切に対応していきますが、今夏のような気温上昇で、エアコンかどうかでも、一部の教室の温度が下がりにくい現況は把握しており、この点の対応について検討していきます。問い、要介護状態の一歩手前であるフレイルの予防について、健康寿命の延伸等のため、地域包括支援センターが中心となり、医療、介護等のデータを一元管理し、産、官、民と連携して、高齢者を必要なサービスにつなげていく、包括的な長寿まちづくりを実現していくべきではないですか。答え、所管課でデータを一体的に分析し、地域包括支援センターにおいてデータを活用し、フレイル予防を進めています。今後さらに地域包括支援センターが地域活動等との連携を深め、地域全体で包括的に支え合うまちづくりを推進していきます。以上、決算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。次は東京都功労者表彰についてお伝えします。高森紀美子議長は、今日まで長きにわたり区政、都政の進展に尽力されてきました。その功労に対し、10月2日、東京都功労者表彰、地域活動功労を受賞しました。東京都功労者表彰についてお伝えしました。 おしまいは区議会からのお知らせです。7月14日、電動キックボードの勉強会を実施しました。電動キックボードの安全な利用方法について知見を広げることを目的として勉強会を実施しました。当日は上野警察署交通課長をお招きし、改正道路交通法についての講話の後、旧上野忍ヶ丘高校跡地にて電動キックボードの試乗を行いました。9月26日、台東区私立幼稚園 PTA 連合会との意見交換会を実施しました。議会を代表して、議長、副議長、区民文教委員会委員、子育て若者支援特別委員会委員が参加しました。グループディスカッションでは、私立幼稚園 PTA の方々と、子ども真ん中社会をテーマに、様々な意見交換が行われました。10月26日、LGBTQ に関する勉強会を実施しました。誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指すため、全議員が参加して、LGBTQ に関する勉強会を実施しました。当日は、石坂渉中野区議会議員を講師にお招きし、ご自身の体験談や、LGBT 理解増進法についての講演がありました。手話通訳を利用できます。本会議及び各委員会の傍聴に際し、手話通訳の利用を希望される方は、原則として希望日の10日前までにお申し込みください。詳しくは次のアドレスをご覧ください。墨字版6面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。http://www.city.tato.lg.jp/kugikai/bouTYANNAI.html です。新聞を購読していない方で、区議会だより、新年特集号を希望する場合は郵送します。台東区議会だよりは、町会等を通じて各家庭にお届けしていますが、新年特集号は1月1日発行の新聞、朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済の朝刊に織り込んでお届けします。区内にお住まいの先の新聞を購読していない方で郵送を希望される場合は、次の方法によりお申し込みください。広報台東、区報、元旦号と一緒に郵送します。申し込み方法、電話、ファックス、はがき、電子申請のいずれかで、1、元旦号郵送希望、2、住所、3、氏名、4、電話番号を、12月8日金曜日筆着までに次へご連絡ください。郵便番号 110-8615 台東区役所広報課、電話 5246-1021 番、ファックス 5246-1029 番。台東区議会だよりは区議会ホームページからもご覧になれます。墨字版6面に電子申請はこちらと、区議会だよりはこちらの、それぞれの二次元コードが掲載されています。議員の年賀状などの挨拶状は、公職選挙法により禁止されています。新年のご挨拶は、令和6年1月1日発行予定の台東区議会だより新年特集号の紙面状をもって返させていただきます。議長交際費をホームページで公表しています。議長交際費の執行状況の概要についてホームページで公表しています。アドレスは次の通りです。墨字版6面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。https://www.city.tato.lg.jp/ kugikai.about/kousaihi.html です。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは福田清美、真野目桃子でお送りいたしました。それではまた次回まで。ごきげんよう。さようなら。